皆様こんにちは。
こんにちは。
私青森モーニングロータリークラブの村塚と申します。はい。本日はたくあにお招きいただきまして本当にありがとうございます。加えてそのような貴重な機会っていうのをいただきましたことに心から感謝申し上げます。で、本日皆様にお聞きしていただきたいテーマはですね、会員増強についてでございます。で、お手元の方に冊子を配布してますのでご覧いただきたいんですが、そちらの冊子に沿って今日はお話ししたいと思ってます。その冊子の内容というのは実は2018年会員基盤向上セミナー等で使われた資料の抜粋に基づきまして、今日は、お話しさせていただきます。で、特に直接そのお話に触れる前に共通認識のものなのかなという確認で早々に坂部会長の就任挨拶の中でも、一文拾いまして、改めて確認したんですけど、坂部会長の文面に、ロータリークラブを理解してもらい一人でも多くの仲間を増やせるよう会員の皆様と、考え行動しであるとか、クラブ35周年の節目の年ということもあり、未来を見据えて10年後20年後を見据えて取り組むことも大事というふうに一文いただきまして見させていただいてますので、これは会員を増強しなければいけないっていう理由はおそらく誰しも共通の認識のもとにクラブ運営されているのかなと思っております。前提として、そういうお話で進みたいんですが、その中で具体的には私が日々感じていることとして、クラブどこのクラブでもそうなんですけども、表面化している顕在化している問題点というものと、あとは潜在的に、おそらく将来起きるであろうなという、潜在的な問題の2つがあるのではないかと私自身は考えております。その中でなぜ会員増強が必要であるか、とか、あとは増強するだけじゃなくて入会されて間もなくの脱会とか、いうのが、具体的にお話し進めていきますと出てくると思うんですが、そのための、脱会を防ぐための予防策としてどんな取り組みをしているのかという部分も加えて本日は皆様と共有していきたいなと思っておりますので、早速でございますけど、そのお手元の資料を1ページめくっていただきまして、いきなりなんですが、なぜ増強するのかという部分に関しては、クラブの活性化を狙い目的とするというふうにはあるんですけども、これは存続するためには生命線と言ってもいいかと思うんですが、これは皆様のお仕事の環境でもそうだと思うんですけども、後継者であるとか、存続するためにはやはり、人の数が順増していかなければいけないということがあります。で、どのクラブでもそうなんですけども、入会していただく以上にクラブの中でクラブの楽しみですとかロータリーの良さですとかっていうものをお互いに共有していくっていう認識の中で、私自身も青森モーニングロータリークラブの中で例えば直近で話題になったのが、楽しいってどういうのが楽しいの、私が楽しいっていうのとあなたが楽しいっていうのとあの方が楽しいって違うんじゃないのっていう部分ですとか、あとは地区でも、今井ガバナもおっしゃってますけども、ロータリーの良さを伝えようってあるんですけども、ロータリーの良さってじゃあ何なんだと、きっとこういうことだろうなとかああいうことだろうかなっていうのはきっとあるような気はするんですけど、具体的にはこうだというふうには対外的に、はっきり伝えるのが難しいのかなというのもあります。そんな中でこの 冊子の中にあります若者の入会でクラブの雰囲気が変わるっていう部分があるんですけど、若者が入ればじゃあいいのかっていうと、またそれだけでもないんじゃないかなっていう、これは私の、主観ではありますけども、ただその若い子イコール、元気が良いと、活発であるという部分は、何かのこう刺激という部分ではプラスメリットの方が大きいのかなというふうに感じております。で、あと冊子に基づいて進んでいくんですけども、ちょっとうまく組み立てがなってないかもしれないんですけども、もう1ページ開いていただいて3ページ目なんですけども、入会へのアピール、ロータリーの魅力というふうに書いてあります。で、このロータリーの最大の魅力って何だろうなって考えますと、皆さんそれぞれの考え方があると思うんですけども、3つに集約されるんじゃないかと。1つ目、親睦、仲間づくり、どの程度親睦が深まれば仲間って言えるのかもわからないんですけども、それもいろんなこう語り合える仲間ですとか、一緒に汗を流せる仲間、さまざまありますけども、究極的には2番目にあります奉仕、奉仕の中で感動を得ていくっていうことが、私としてはそのロータリーの最大の魅力なのかなというふうに感じてます。で、もう一つ、その事業、ビジネスチャンス、確かにビジネス目的で入会されて、入会して間もなく退会されるっていう方も我々のクラブでも割とありまして、ビジネスチャンスがじゃあいいのか悪いかっていうものについて次のページで見ていただくと分かるんですけど、ロータリーとビジネス、仕事の話はタブーなのっていうと、これもまた、私もこうはっきり申し上げられないんですけども、お互いが了解を得ればいいのかなというふうなのがあるんですけども、私入会して間もなくの頃、モーニングクラブの中での新人たくわってございますけども、その中で2回にわたったの自分のなりわいというか仕事が生命保険会社ですので、現況この時代に合わせているというか、マイナス金利の話から、マネーセミナーというのを2回ほど開催したんですけども、好評ではあったんですけども、じゃあそれが直接仕事に結びつくかというとそれでもないですし、それを理解できる方とか興味を持てる方とも様々いらっしゃるんですけども、総じて言えるのは、様々な業種の方が集まってるクラブですから、何らかの形で機会に応じて、助け合うっていうことはできると思うんです。それをビジネスのつながりというふうに見るかどうかはそれぞれですけども、私としては、ビジネスとロータリーとビジネスっていうのはつながってていいんじゃないのかなというふうに考えてます。で、さらにはそのつながりの中から会員増強につながるような情報を拾い上げるっていうこともできますし、決してタブーではないのではないかなというふうに思っています。で、下の方に、ビジネスに通じる人脈を作りたい、自分自身の成長と学び、でその後に経営スキルの向上ってあるんですけども、これは微妙ですよね。経営スキルの向上というのはロータリークラブ活動の中で直接的に得れるスキルなのかなっていうと、私はそうでないというふうに考えてまして、私の主観を、入れさせていただくと、ここはおそらく諸先輩方の大先輩方の経営の話っていうのを、その普段の例会等とかいろんな場面でアドバイスをいただくっていう部分のことを表現している意味合いだと思います。で、その下の方には異業種交流ですとか、さまざまあるんですけども、所詮仕事と奉仕、このロータリーとビジネスっていうのは線引きができないのじゃないのかなと思いまして、で、今日の霊界の次第にもありましたけど、これ素晴らしいなと私は思ったんですけど、 この詩人、巡り合い、人生は深い緑の不思議な出会いだっていう、このなんかこう詩すごくいいなと思ったのは、いろんな日々こう動いてますといろんな縁がありまして、それを生かすも殺すも自分次第で、いい縁にするも悪い縁にするも自分のその解釈次第なんだなっていうのを、この詩を拝見した時にピンときたんですけども、そういう意味ではそのロータリーとビジネスっていうのは、成立できるんじゃないのかなというふうに思ってますので、新しくその会員を増強する場面においても、仕事とビジネスっていうののそのつながりの魅力っていうのも伝えていってもいいのではないかなと私自身は考えております。当然皆さんの意見もあるとは思うんですけども、もうちょっと温かい目で見ていただいて、最後の方に来ていただければと思いますので、で続きまして5ページなんですけども、同じようなことを書いてるんですけども、中段の方に真ん中辺にですね、親睦によって仲間作りができ、共に奉仕活動することによって感動を共有し、人なりを理解し、信頼関係が生まれ、ビジネスが生じる、この文面の中の真ん中のその感動を共有するっていう部分が最も大切だし、最もロータリー活動の中で得られる部分なのかなっていうのを感じております。本当に先ほど来柴田インタアクト委員長の方から関わりというか、いろんな場面でアドバイスをいただいてまして、まあどういうことであれ、何らかについてのその、思い考えっていうのをお互いにこう話すことによって、それを形として実践に移し、その中で感動を共有していくっていうところに、本当に私このクラブに入会させていただいてよかったなって思ってました。もともと私も好き好んで入れさせてくれってクラブに入ったわけではなくて、まずやってみろというところから入会する経緯になったんですけども、1年2年ぐらいすごい拒絶してましたが、最後にはいろんな外堀を固められて入会せざるを得ないなっていう状況ではあったんですけども、幸いいろんな形でこう自分が立つステージを設けていただけたっていうことと、あとその周りの方が丸投げせずにうるさいぐらいにアドバイスしてくれるっていうところで、心細くもなく安心して活動させていただく中で自分を表現することができたなと思っておりますので、この文面の中のその感動を共有するっていうところが、最も大切なんじゃないのかなと思っております。で続きまして次のページの6ページなんですけど、この部分はですね、面白そうだなというんでちょっと抜粋してみたんですけど、うまく考えたもんで、クラブ会長リーダー、このリーダーのスペルになぞって語呂合わせみたいに、最初の L がリスティン、人の話がよく聞ける、いわゆる傾聴できることということなんですけども、自分でもそうなんですけど、自分の部下だとか、自分の女房に対してちゃんと耳傾けて話し言いたいこと、何を言いたいかというところまで傾聴してやってるかなって考えると、会長の立場から自分の周りの、重鎮たちの話をちゃんと聞けるかっていうこと大事だ、そうだよなっていうのと、あと次にエクスプレイン、人に分かりやすく説明できてるかっていう、これも大事なのかな。で次にアシスト、この人に手を差し伸べられるっていうのは何でしょうか。たまに私も出張行って山手線電車とか乗った時にご年配の方に急い席を譲るとか、困ってる人に何かこう荷物一緒に持ちますよとかっていうのものすごい照れくさいんですけど、頑張ってやってみようかなっていうのは自分の日常に置き換えても、交差点で、目の不自由な方だとか おじいちゃんおばあちゃんがこう渡る間際に信号が変わりそうな時はあえて和牛を私も一緒に歩いてあげようかなとか、ちょっとあの小さくな手も使っていろいろこう日常の中で試してもいるんですけども、確かにこれは、まあ、会長リーダーという立場の方はあの最も大事な行動の一つなんではないのかなと思います。で続きましてリーダーの D、 ディスカス、人と十分に意見交換する、まあ、議論とか討論ということなんでしょうけど、まあ、私のロータリー感からするとこの部分がまあ最もあのエネルギーが大事な部分で、当然あの先輩のロータリアンの方ですとかキャリアのあるロータリアンの方に自分の本音といいますか私の思いとかっていうのを伝えるのはなかなか難しく勇気がいることで、まあ、昨今そのいろんな、問題に対しても意見を尋ねられれば言えるんですけども、例えばあの理事会等の中で、まあ、無作為な環境の中で話すっていうのはすごく勇気がいることで、 2,3 度勇気をあの振り絞って話したことがあるんですけども、あの想像通りめった打ちにされまして、ただそういう中でもすごくこう勉強になることがあって、自分の意見が通ればいいっていうのじゃなくて自分の意見も聞いてくれたっていうだけでも私は救われたなっていう感覚があります。当然今の子たちはすぐあの若い子たちに対しては、今の若い子たちは切れやすいとか人の話気がないとかいろいろ、まあ先輩からあの後輩を見た場合って、まあ、こういう話があると思うんですけど、まあ、こういうのはあの今の若い者っていうセリフはローマ時代からそうだ あるそうですので、まあ、必ず先輩から見れば年の若い子たちっていうのは、まあ、物足りない部分もあるんですけども、その中でそういう中でこういろんなアドバイスっていうのを頂戴できればものの分かる人間であればついてくるんじゃないのかなと思います。でもう一つ下に E、これはエバレント、人を評価するっていう、この評価というのも大切なのかなっていうふうに思います。で最後にあのレスポンド、人の提言を尊重し対応できること、これはまあ、あの集約される部分なのかなと思うんですけど、まあ、このクラブ会長リーダーっていう部分で決してこれは資質っていう意味じゃなくてただの語呂合わせですので、あの何かの機会に使っていただければいいのかなと思いまして、で次のページなんですね、7ページなんですけど、まあ、本当は今日はあの一番お話ししたかったのはこの7ページについてなんですけども、あの脱会防止に向けた取り組みということで、みんなが深海のことを知っているか、霊界時に話しかけているか、一人にしてないか、クラブでの役割を与えているか、新人に向けたロータリー教育はしているか、これは新人ガイダンス等のことなのかなと思うんですけど、その後の会員同士声掛けをしているか、情報、アンテナ、助け合い、ロータリーの原点というふうに書いてますけども、この一番最初のみんながその入会したばかりの新人会員のことを知ってるかって言われたときに、皆さんそれぞれどの程度知ってるかっていうふうに聞かれればどうでしょうか。まあ相手が話してこないから知らないよっていう言い方もありますけども、自分から声をかけに行ったけどいろいろ答えてくれなかったっていうのと、まあすごくこう対照的かなと思うんですけど、やはりあの新人会員の方って当然ですけども台所事情も分からない、勝手の分からない、とこに、一緒にあのテーブルに着いたとしても何をどうしていいかも分からず、声をかけてあの上げるのがいいんだよって言いながらも社交辞令のように声かけてもらっても、自分がその立場だったらどうかっていうと、やっぱり心からその相手に興味を持ってもらった立場で話してもらうのと、まあ、社交辞令でどうだみたいな感じで話すのは違うのかなと思うので、あの自分も入会したばかりの方には、極力その人の趣味思考ですとか、まあ、いろんなことを自分が尋ねるようにはしています。 で、まあ、ここちょっと難しいんですけど、男性同士でしたら問題ないですけど、女性の方にあれやこれやって聞くと、一歩間違えばまたセクハラだとか何とかっていうのも昨今騒がれてるように何か消えてるので、そういうのも注意しながら話しかけたり、するようにすることが一つ取り組みなのかなと思うんですけど、実際には陸奥中央さんの方ではどういう取り組みをしているのかなっていう、まあ、この場では伺いませんけども、まあ、お一人お一人こういうことが効果的だよなとか、こういうことは無駄だなとかっていう、その辺が、なんですかね、その場でのその盛り上がった話で終わらないように、そのオペレーションの中に織り込んでいくっていうか、仕組みを作っていくってことが大切かと思うんですけども、おそらくどのクラブでもいろんな方がいろんな考えのもとに実践はしてると思うんですけど、私がその地球のその増強院のセミナーというか、いろいろ言われているのが、アクションプランを作成して、要するに行動を具体的に紙に落として、マニュアル化することでみんなで実践できるんじゃないのかなっていうふうに言ってるんですけど、振り返ってみますと、自分のクラブでもある一部の人だけがそういうところにこう取り組みにこう積極的にやってるんですけど、全員が主体性を持ってやるっていうことが、そのせっかく入会された方を失わないための一つの策なのかなと考えます。でもう一枚めくっていただいて、8ページなんですが、会員満足度調査、これ面白いなと思ったんですけど、実はどの会社でも最近は一番気にされているのは、一昔前であれば CS ってカスタマーサティスなんじゃらほいっていうことで、お客さん満足度が重視されてた昨今だと時代だったと思うんですけど、最近では、従業員満足度、従業員の満足が高くなければお客様にサービスも提供できないという、これも理屈の問題なんですけども、まあ、ロータリーの中でも会員それぞれ一人一人の満足度が高くなければ、キャリアの長い方でも浅い方でも大会に流れるスピードっていうのは加速するんじゃないのかなって思ってまして、それを防止するための一つとして、そのクラブの中で、あるクラブでは年に1回匿名でアンケートを取ってますとか、本音の部分だと思うんです。で、話はまた前後してしまうんですけど、本当に永遠のテーマになるかもしれないんですけども、ロータリーの魅力ってなんだ、ロータリーの良さってなんだ、楽しいってなんだって、究極追い込んでいくとなかなか出てこないと、でもはっきりしなくてもいいと思うんです。なんだかなんとなく満足できるっていう、そのクラブの雰囲気とか環境とかっていうのはいいんじゃないかなと思うんですけど、私個人としては本当にビジネス面で先輩方からその、仕事っていうのはこういうもんだとか、会社っていうのはこういうもんだとかっていうふうな、その人なりのその人生観を教えてもらった時に、いろんな考え方とかが存在していいんだ、が存在するんだなっていう中で、自分もじゃあ私が信念貫けるのはこういうことだというふうなのも、おのずと絞られて出て見つけ出した経験がありまして、本当にそのそれぞれの満足度を上げていくっていうのは本当に大事だなって思うんです。当然形式的なその会だとか何だとかっていう場では、その、まあ、次第をベースにうんぬんっていうんですけど、実際は人と人 の, 関係ですから、右に本能があれば左に理論、どっちも偏っちゃいけないと思ってまして、バランスの取れた人間関係、良好な関係の中でお互いを尊重していくっていうことが、初めてここ の, その満足度の向上につながるんじゃないのかなと思ってますし、当然目上の方を敬うとかっていうような気持ちがまず根底になければ、若い子とこう加入させりゃいいんだとかっていう、そんな簡単なことじゃないと思いますし、それは地区でも目標に掲げている各クラブ1名の 会員の増強、過去40歳未満と女性に限定みたいなとこもあるんですけども、その女性に関して女性を増やしていきたいっていう思考というのは、まあ時代の流れでしょうから、それは自由でいいと思うんですけど、何もこだわる必要ないんですけども、ただ私この40歳未満だからいいっていうところにはちょっとアンチなところがありまして、ですので何よりもその共に肩を組んで奉仕活動だとか自分自身を高めていくっていう向上心のある方っていうのは、入会に至るまでいろんな情熱を注いでいっていいんじゃないのかなと思ってますので、この会員満足度のこの8ページっていうのは、今回私もちょっと一番気になった部分で、やっぱりその満足度が上がることによって初めて楽しいとかっていうところにつながると思います。はい、で今のページは以上で、続いて9ページになるんですけども、今私ちょっと話してしまいましたので、地区の目標というのはここに表記記載されている通りなんですけども、ちょっと抜けている部分とすれば、ここに順増していることが大事というふうに思うんですね。1名入ったけど2人辞めましたとか、2名入ったけど1人辞めましたって、なんか増えたり減ったり繰り返して、確実にクラブ員数が増えてってないっていうのであれば、プラスにはならないんじゃないのかなと思っております。で次のページの10ページなんですけども、まあこの辺はその私もロータリーに入会させていただいてからまだ日も浅く、こんな立派なことは申し上げられないんですけども、本当にその今思うのは、このロータリーの素晴らしさを伝えようというふうな取り組みはしているつもりですけど、これは一人の力では絶対できませんので、自分のクラブ、自分の地区、共通の認識を持って向かっていかないと、そのロータリーの良さっていうのはつながらないんじゃないのかなと、広がらないんじゃないのかなって思っております。でそこも飛ばしていただいて、次の11ページ、あとこの部分の、その11ページのクラブ運営の柔軟性、なぜ見直しが必要、なぜ見直し変更が必要かって書いてあるんですけど、まあ見直す必要がないと思っている方も当然いらっしゃいますでしょうし、いや声だば前ねんなっていう人もいますけども、まあ、その各クラブの中で自分たちが未来にわたって存続していくためにどういうふうにやるべきかっていうのを議論すれば、自動的に何が必要で何が欠けていてっていうのが見えてくるのではないのかなと思います。何でもかんでも見直せばいいっていう意味合いのことではないというふうに思うんですけども、まあいずれにしても最も大切なのは、一人一人のロータリアンのその考え方とか、こういうことしてみたい、ああいうことしてみたいっていうことを、本音がこの席上にいつも漂ってるような、そういう雰囲気っていうのは、我々モーニングロータリークラブでも目指してる部分ではあるんですけども、まあ、なんせ自分の経験が浅いということで、自信がなく、その自分のどこのまあ船に例えばどこに向かっているかよくわからないって、一方では何かをこう寄贈すればいいんだとか、いや何かを私としては、青少年たち、未来のその支えてくれる青少年たちとの関わりっていうのは、最もその長い目で見れば中長期的な考え方かもしれないですけども、ロータインタアクト、ロータアクト、そしてロータリアンっていうような、まあ、エスカレーター式の方が確実に、そのロータリーの良さっていうのを世に広げていけるのではないかなと思いますので、今回そのこういう席を設けさせていただいた中で、最も 伝えたいっていうことは何かといえば、何がどうだというわけではないです。ただその自分それぞれのパンドラの箱の中にしまってた、きっと問題かな、いやでも問題じゃないかなと思っているようなことを今一度紐解いていただいて、何を講じることによって自分たちの未来の存続というのは担保されるのかなというところを考えていただく喚起になればなと思いまして、この席で伝えたいなと思って今日は参った次第でございます。粗雑ではございましたけれども、そろそろお時間だと思いますので、まとめさせていただきましたので、ご清聴ありがとうございました。以上でございます。